先週はこのエゼキエル書の34章の前半から、務めを果たしていない牧者が自分のためではなくて羊のために働きなさいっていう、そういう糾弾される姿に、そうだそうだ、もっとしっかりやれっていうふうに、そんなふうに耳に心地が良い内容だったかもしれません。でも神様のその糾弾される糾弾はそこで終わらないんですね。なぜならその牧者たちが自分の利益になることを真っ先にこう手に取っていった行為と、自分にとって不利益になることをこう人に押し付けるその行為というのは、まあ表裏一体の関係にありますし、また神様から見ればこの人間の牧者も信徒である羊も同じ羊であるからですね。本日の箇所のこの17節で神様はこのように続けていかれます。私の群れをあなた方について神である主はこう言う。見よ、私は羊と羊、お羊と親木の間を裁く。ここで最初に言われている私の群れをあなた方についてってなってるんですけど、言葉の順番で言うと、あなた方、私の群れよっていう問いかけっていうか呼びかけで始まっていくんですね。で、この私の群れよっていう言葉も、先週までずっと私の羊っていうふうに、さっきまでは私の羊って言われていた言葉が実は同じ言葉なんですね。ちょっと翻訳上多分切り替えが分かりやすいように羊っていうことを群れっていう言葉に表現変えられていると思うんですけど、だからさっきまでですね、その先週までっていうか、私の羊っていうことでこう自分はてっきり守られる側、悪い牧者から守られる側だっていうふうに安心していた羊に対して、その彼らに向かってその神である主はこう言うっていうのは、そのまさに牧者、偽物の牧者に神様がおっしゃっていた言葉、その矛先がまさに自分の方に向かってくるっていう、そういう皮肉から始まってくるんですね。そしてこの裁きっていう、この裁くっていう言葉ですけど、私たちはもう一番イメージしやすいのが、その責められるとか、まあ成敗される、そういうふうな言葉で連想しやすいと思うんですけど、これは単純にまあ判断する、ジャッジするっていう意味だけなんですね。司祭はその裁きつかさっていう、その裁きを成していた人たちのことを表していますし、またソロモン王が判断する力を求めた、善悪を判断する力って言っていた判断っていうのを、この判断です、あくまで判断する、ジャッジする知恵を求めた。で、神様は何を判断ここでされるのかっていうことなんですけど、ここで羊と羊っていうペアがあって、お羊と親木っていうペアがあって、まるでなんかこれだけ日本語で読むと、この2つのペアをそれぞれ何か間を中、このペアの中での話を判断されるっていうふうに、取れるような表現なんですけど、ここで言われていることはっていうか、もともとこの当時の羊の群れっていうのは、別に羊だけが最初から集められていたわけではなくて、羊もヤギもごっちゃ混ぜになってるっていうのが当時の群れの飼い方としてはその通常であったそうです。ですからこの羊とお羊、おヤギっていうこの関係については、まずこの羊っていうのがその判断する時の、ごめんなさい、あとこの羊っていうのは、集団に対しての個体を表すっていう意味が本来の意味なんですね。そのなんか群れに対しての個体っていう意味で羊って言われていて、だからまあ最小単位っていうことなんですね。その群れの中で一番ちっちゃいものっていう、でそれがまあ羊であって、そして次のサイズのものがお羊で、次のサイズのものが親木っていう、まあ、例えを持って用いられているんですけど、ここで判断されているっていう、何を判断されているかっていうのは、あくまでその羊っていうその最小単位を標準として、そのだからザルっていうか、ザルにこうはめていって、この選別していく、振り分けていく時のサイズで考えていただきたいんですけど、一番目の細かいっていうか、その最小単位である羊っていう網目の中に、羊は当然はまる、ちょうど羊は羊なんではまるんですけど、次のお羊っていうものはその網目に引っかかるんですね。その大きいからこう そこを通過することはできない。で、親木っていうものも同じようにその網目がちっちゃいからそこを通過することができないっていう、そういうことをこう比べられているんですね。だからソロモンが求めた知恵でも、あくまでソロモンは良いことを判断する、良いことを判断する知恵を求めたのであって、良いこと、悪いことに対しての良いことをっていう、その単に良いことと悪いことを比較単に並べているわけではなくて、あくまでソロモンは良いことを求めた、良いことをジャッジする。でそれに対して、悪いことがあるけれどもその良いことを判断するっていう、だから何を求めているかっていうことは、だから徹底的にこの羊っていうその最小単位を見出すことを神様はここで裁くっていうところでされているんですね。で、だからここでそのジャッジされた結果、ふるいにかけられるっていうか、その大きなサイズのものとちっちゃなサイズのものにこう分けられる、まあ、20節でまた再び出てくるんですけど、でこの振り分けられたこの上のですね、その大きなサイズのものに対して神様は次の18節19節でお言葉を続けていかれるんですね。それがこれですね、あなた方は良い牧草地で草を食べていながらそれでも足りないのかっていうふうに言われる。ここで最初の足りないのかっていう言葉は、前回もあったあの習字疑問文という形で、ないのかっていうことはもう十分だろうっていうことを神様は訴えかけておられるんですね。もう十分食べているだろうっていうことですけど、まあ、私のようにこの体が少し大きなっていうか胃袋が大きな人間からすると、体が大きいから食べたくなるっていうか、あのちっちゃいものよりも食べたくなるんだっていう、まあ、へりくつをこねたくなるんですけど、神様がここでおっしゃっているのは、その私たちのというか、その体が大きいものの食べ方なんですね。神様が糾弾されているのは、その牧草地の、良いところをまず真っ先に食べて、そしてなおかつ牧草地の残りのところを踏み荒らす、そして水も良いところを飲んで残りを踏み荒らすっていうか濁してしまうっていう、その彼らの、まあ、行儀の悪さっていうか、そしてその残ったところを他の人に、そのまま渡すっていうことをしない、そのさらに余計ひどい状態にして彼らに押し付けるっていう、そういう行為に対して神様は糾弾されています。これはこの律法、見教えとして神様が、レビ記のところで私たちにこう教えていてくださった考え方っていうか、とは真っ向からこう反対する行為であるんですね。どのように神様はおっしゃっていたかというと、その畑の隅々までもう刈り尽くしてはならないんだ、また落ち穂を拾うときも取り尽くしてはならない、なぜかというと、それらを貧しい人とか、また希留者のためにあえて残しておかなければならないって言われていた。そのように神様は弱い者たちのことを考えてあげなさいって言われているにもかかわ、いたにもかかわらず全くそういうことをしない彼らに対してどうなんだっていうことをおっしゃっていかれます。そしてそれゆえに神様はこうおっしゃるんですね。彼らに向かって、見よ、私自身が肥えた羊と痩せた羊のとの間を裁くっておっしゃいますけど、ここでそれゆえ神である主はこう言われるっていう言葉は、まさにこのフレーズは、先週見たあの偽りの牧者たちに対して神様がこう詰めていかれる時に言われていた言葉なんですね。でそしてこの神様がおっしゃった私自身がっていう言葉も、本来言わなくてもいい私っていう言葉をあえて添えることによって強調して、この私が成していくっていうことをご自身をこう力強く私たちに表してくださっています。そして神様はここで肥えた羊、その肥えた個体と痩せた個体の間をまさにここでは裁くっていうふうに、その区別するって振り分けるっていうことをおっしゃっています。そしてその振り分けられた肥えた方に向かってまたこうおっしゃるんですね。21節22節でこうおっしゃいます。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角で全ての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったっておっしゃいます。 ここで押しのけるとか、あと突き倒すっていう行為は、まあ、偶発的にそうなってしまったっていうものではなくて、彼らが本当に繰り返し繰り返し習慣的にそれをしていたっていうことなんですね。そしてついに弱いものをこう追い散らしてしまった。この追い散らすっていう言葉も、前回先週見た五節とか十二節のところで、偽物の牧者が本来やるべきことをやらないことによって弱い羊たちが散らされたっていう、同じ散らされたっていうことなんですね。だから神様の目からすると、その悪い牧者が本来するべきことをしなかったことによってもたらしたことも、そのこの強い肥えた群れの中の強い者たちが弱い者たちにこう圧迫していく、その行為も神様からしたら同じ結果をもたらしている、まあ、同じようなものだっていうことです。そして神様はこの22節のところで、羊と羊の間を裁くっていうふうにおっしゃいます。だからさっき、羊を、だから羊をっていうか、まあ、最小単位として羊をこう判断していくっていうことをおっしゃっているんですね。だから神様はこのここから私たちが教えていただけるのは、神様はその群れの中にいろんなものがいたとして、常にこの最も弱い存在っていうか、最も痩せている弱っているものを基準として判断してくださるんですね。そのようにして神様がこう介入してくださって、その弱いものを救い出して、彼らが再び餌食にならないようにしてくださいます。だけどこれも当時としても少しナンセンスな考え方だったのではないかと思います。痩せたというか弱い、手間がかかる羊にいくら、かなり労力かけてしまうよりも、もうそんなものは見捨てておいて、よく育つ、効率的に膨らんでくれる、そういう羊にちょっと力をかけた方がよっぽど肉が取れるっていうか、ぶどまりもいいとか、そういう効率的なことを考えていくと、そのイエス様がおっしゃった1匹の羊を救うために99匹がこの巻き添えにっていうか待たされるとか、そんなことって、まあ、当時からしてもなかなかありえなかったことかもしれません。しかも私たちは今さらにこの効率とかタイパとかコスパとか、そういういかに効率的にやっていくかっていう、限られた時間の中で最大化、利潤を最大化していくっていうことをこう突き詰められている、そういう生き方にまさにこの近年より強くなっていると思います。だけど神様がなされる時っていうのは、そういう私たちがこう馴染んでしまっている効率とか、そういう世の基準とは全く違う価値観によってなされるっていうことですね。神様はその私たちが時間っていうものに限られている、限りを感じている私たちは違って、神様は本当に永遠っていう流れの中で判断されます。だからアブラハムに対して約束されたことも、まあ、何世代も後になってから成就される。私たち人間からしたらなかなかそれは納得できないかもしれないけど、神様のご計画はそのように、まさにそういう大きな壮大な流れの中でなさっていく。この宣教の働きっていうものもそうだと思うんですね。私たちからしたらなかなか成果が出ないというか、空回りしているように思える。だけどその空回りしているようだけど、そうじゃないっていうのが神様のまさになさっている知恵っていうか、神様の原理の中で動いていることなんだと思うんですね。だからこの地上のこの教会っていうものを託されている私たち、その人間の牧者も、その判断するときにやっぱ簡単に世のルール基準っていうか、いかに無駄がないようにとか効率的にとか、そういうことをやっぱ考えたくなりがちだと思うんですけど、そうじゃない基準っていうか、神様は本当に何を求めておられるのかっていう時に大切にしなければならない、永遠っていう観点ですね。それを失ってはならないということです。そのようなその神様の 御業の中でこう選ばれていった彼ら、その弱い羊たち、痩せた羊たちは、まあ、結果的にだから弱いものばっかり集まってきたんですね。もう弱小球団にこう監督として行くみたいな。そこでもし本当に牧会していくとか、まあ、養っていくべき牧者っていうのは並大抵の人では無理だと思うんですね。本当にもう弱いものばっかり集めてこられている。すごく手間がかかって大変だっていう。だからこそ神様は特別な方法で彼らを養うっていうふうにおっしゃってくださいます。それがこの23節24節でおっしゃっていることですね。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、その牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデが彼らのただ中で君主となる。私は主である、私が語る、というふうにおっしゃってくださいます。ここで一人の牧者っていうはすごくキーワードになってくるんですけど、この一人の牧者っていうのは申命記6章4節で私たち、神様に対して告白していくとき、主は私たちの神、主は唯一であるっていう、と同じ唯一っていう、一つっていう言葉なんですね。このエゼキエルの預言書が記された当時の文脈っていうか、当時の中ではもう北、最初に滅んだ北のイスラエル王国もアシリアによってちりぢりにされて、また南のユダ王国の人たちももうバビロンに連れて行かれてもちりぢりになっていて、そんな分裂したもうバラバラになってしまった神の民に対して一人の牧者っていうことです。それを散らされている人々を一つに集めてこられるっていう、そういう象徴としての一人の牧者っていう表現なんですね。それが新約の私たちにおいてはイエス様を通してもともとの契約の民であったユダヤ人と、私たち本来そこから遠く離れていたはずの神様を神として認識することもできなかったはずの私たちがそこにこう招かれて、異邦人としてユダヤ人とこの一つにされていくっていう、そういう世界的なこの救済がなされていく、そのようなものへと展開していく大切なキーワードです。そしてここでもう一つ注目しておきたいのがこの24節の君主っていう言葉なんですけど、この言葉は動詞で、物を持ち上げるとか、まあ、重たいものを掲げる、担うっていう、そういう言葉の動詞の、一般的にはどうもそれを受動態で取って、まあ、上げられた、まあ、みこしのように担ぎ上げられた、そういう人っていうか、まあ、だからそういう意味で族長っていうか長、人々の中でのリーダーを表すんですけど、リーダーはその他の一般の人よりも高く上げられたっていうか、特別な一個頭が出た存在っていう意味でっていうふうに言われたりするんですけど、真意は実はよく分かっていないみたいなんですね。だからこれをその受動体としてそう上げられた人っていうふうに捉えるともうそれで終わっちゃうんですけど、能動体としてですね、そのまさに上げる人、担ってくれる人っていうふうに捉えるとすごい重要な意味を含んでいるっていうことになると思います。この上げるっていう言葉が、首輝を追うっていうふうに捉えられるっていうか、使われているのは聖書では、まあ、1回しかないんですけど、首輝っていうのは基本的には砕く、首輝といえば砕くっていう言葉の使われ方が多いんで、なかなか首輝を追うっていうのはないんですけど、ですけど実際一つあったりして、そして、よりイメージしやすいのがイザヤの53章のところでイエス様のことを告げている箇所で、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったっていうふうに、イエス様がその私たちの痛みを、病を負ってくださったっていう言葉はまさにこの言葉なんですね。その名は体を表すって言われる通り、そのもしも その君主っていう言葉の由来が、その担ってくれる人、担いでくれる人、その弱い群れの負いきれない負担、負荷をこう抱えてくれる、そういう牧者っていうことで捉えるんであれば、まさにこれはイエス様のことを本当にすごく的確に表している言葉だと思うんですね。そしてそのお方によって神様はさらに約束を、どのようなことを成していくかっていうことを約束してくださるのが25節から27節のところの部分なんですけど、私は彼らと平和の契約を結びっていう、この平和っていうのはもうシャロームっていう言葉ですね。そしてそのことによって悪い獣がその地から取り除かれることによって、荒野とか森っていうのは本来危険な、その獣がいてとても危なくて、そんなところでおちおち休んだり寝たりできない、そんなところで休むことができ、また眠ることができるっていう、その逆転がなされていくっていうことなんですね。そしてこの26節で彼ら、まあ、人ですね、彼らに対しても、また私の丘の周りにもっていう、ここで言われていることは、人間に対する回復っていうか救いだけではなくて、神様は被造物全体に対してもその祝福、回復っていうことを約束してくださっているんですね。被造物っていうのは、パウロがローマ書の8章で言っているように、被造物自体も最初のアダムが犯した罪によって罪がこの世に入ってきて、被造物自体も今に至るまで本当にうめいき苦しんでいる状態、そこからのこの回復がなされるっていうことが約束されています。そしてこれは一番最初のっていうか、どこに記されていたことかというと、モーセの時代のレビ記の中で、本来その神様の元で祝福か呪いかっていう、祝福を彼らが選択、彼らが神様に忠実に従って祝福されるっていう時に記されていた、その神様が私たちに与えてくださったこの世界っていうかの本来の姿なんですね。その神様が創造してくださった時にこうはあったはずだっていう、そこへのことがレビ記に記されています。それは時にかなって雨が与えられて、また地は産物を出して木々はその実を結び、また安らかにそこで住むことができ、悪い獣がそこから取り除かれていて、そして13節で首輝きの横木を砕きっていうふうにおっしゃっている。そのように本来神様が私たちに与えてくださった世界の状態にこう回復されていくっていうことが約束されているんですね。エゼキエルではまさにその通り、この25から27節のところでは同じ言葉がたくさん重なって出てきていて、そして首輝きの横木を砕きっていう言葉、少し注目したいんですけど、まずこれ最初の意味っていうか一番強い意味で出てくるのは出エジプトのことですね。エジプトの地で彼らがこう首輝きを追っていたけど、それを神様が砕いてくださって出エジプト解放がなされ、またエゼキエルの時代の文脈でいうとバビロンによってこう圧政を受けていたけど、そこから回復解放されるっていう救いのキーワードです。基本的にはこの外からのっていうか外圧に対する首輝きなんですけど、首輝きっていうものはイスラエルの歴史を知っている私たちからすると、首輝きっていうと実は国の外からだけじゃなくて、国の中においても彼らは首輝きをこうかけられることがあったっていうことです。それがソロモンの後ですね、国が北と南に分かれるきっかけになった出来事ですね。レハブアム王っていうソロモンのこの直系の次の王様に対して、北の十部族が、首輝きがソロモン王が貸した、私たちに貸した首輝きは重いので軽くしてくださいっていうふうに求めていった時に、そのレハブアム王は、まあ、どうしたらいいかって悩むんですけど、その時に彼は自分の近くにいる若者の意見を採用して、 もっと重くしてやるって、そういう回答をしてしまう。そしてその結果国は分裂していくんですけど、この時にレハブアム王のもとにはそのソロモンの時代から仕えていた長老たちがいて、彼らの意見助言というものが的確に本来どうするべきであったかということを的確にこう語ってくれているんですね。もしあなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答えて親切な言葉をかけてやるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょうっていうふうに言っていました。この君主、まあ、国を任された者が民の負担を軽くしてやるためには、民の負担を軽くするっていうことは、その君主がその分負ってやる必要があるっていうことですね。でもそれは本来のその牧者がなすべき仕事でもあります。そしてそのような本来の牧者がなされるような仕事っていうか、民に負担をかけるのではなくて、その負担を負ってくださるっていう、そのことによって救いがもたらされた彼らにとっては、そのことによって彼らはその主っていう存在をこう認識するようになるっていうふうに約束、神様はしてくださっています。そしてさらにこの28節29節のところで、その彼らに対してもはやそのような状態にはならないということが3回繰り返されているんですね。この二度とっていうのは、まあもはやです。もはや国々の餌食とならず、そしてまたもはやその地で飢饉に遭うこともなく、またもはや国々の侮辱を受けることもないっていうふうに約束されています。ここで最後に受けることもないっていう、受けるっていう言葉はまさにさっきの君主っていうところで出てきた負担、負荷、重荷を負うっていう言葉なんですね。彼らがその神様が約束してくださっているその回復された世界の本当の状態を味わうとき、彼らが負担を受けることがないっていうのは、それを代わりに負担を負ってくださる方がおられるから、彼らの方にはこうかかってこないっていうことですね。そしてその結果、彼らはようやく失っていた神様とのこの関係っていうものを認識するようになっていきます。それが30節ですね。この時彼らは、私が彼らと共にいる彼らの神主でありっていう、まず神様がご自身のことをおっしゃって、そして彼らイスラエルの家が私の民である、それを知るっていう、その彼らと私っていうその関係にあるっていう関係性が回復されるっていうことですね。しかもここでちょっと言語の語順で言うと、正確にはっていうか、まあ、彼らは私の民であることを知るっていうふうにも取れますし、また彼らは私の民イスラエルの家であるっていうことを知るっていうふうにも取れるんですね。この特に北の十部族は本当に国を追われて散り散りになっていて、自分のアイデンティティすら何かもわからないような、そんな状態になっていた彼らにとって、彼らが実はその神の民であったのだっていうことを、その分からしめるっていうか、そのように回復、神様がなさってくださるっていうことです。そしてそれはまさに現在の私たちも同じなんですね。異邦人として本当に神様から遠い存在であったはずなのに、神様を知る者としてこの近くに招いてくださっている。そしてその上で31節最後ですね、あなた方は私の羊、私の牧場の羊である、あなた方は人間でっていうふうに続いていくんですけど、ここでだから、さっきまで30節のところでは彼らはっていうふうに神様がおっしゃっていた三人称の関係、彼らと私だった関係が、ここで彼らがその主を知ることによって、あなた方っていうふうにより近いその関係に変えられて、そして本来のあなた方で、もともとあなた方と私っていう関係にあったイスラエルのこの契約の民の状態に、そこにこう加えられて接ぎ木されてっていうか、 そして全ての人が神様の前に出ていくっていうことがここで約束されています。ここでも言語ではっていうか、あなた方は人間で私は神であるっていうその対比がすごくきれいになってるんですけど、言語ではここで、このあなた方は人間という言葉は、一つ上で区切られているんですね。あなた方は私の神、あなた方は私の羊、私の牧場の羊である、あなた方は人間であるっていう、あなた方はこうなんだってことが最初に固めて言われていて、それに対して、私はあなた方の神なんだっていう、そのあなた方と私の関係っていうことを神様はすごく強調して私たちに語ってくださっているんですね。そしてこのことは新約においては約束されていたその君主ですね、その唯一の牧者によってまさにこう成就されていきます。このことは奥義っていうふうに言われていたんですけど、奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって、ですからその人間だけじゃなくて被造物もう全て神様が最初に創造してくださったものが、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人も全ての人がキリストにあってそこに一つに集められていくっていう、その回復されていくっていうことが約束されています。あらゆるその争いとか分断っていうか、そこからこう解放されていく救い、そのキリストのもとに、国籍とかいろんな違いはある、だけどそれが一つになって集められていくんだっていう、その救いが私たちに語られているんですね。ですけど私たちはその同じ羊でありながら、この教会の例えば中においても、あの人はこうだとか、ああだこうだああだとか、そんな風にこう批判っていうか、こう助言とかアドバイスっていう言い方で始まるかもしれないです、あの人はもうちょっとこうしたらいいのになとか、そんなこと言ったり、自分と相手との違いっていうものをこうつけたくなって、そしてその牧師と信徒の違いとか、あと男性女性とか、高齢者と若者とか、だからここの教会だと特に多分第一と第二の違いっていうか、もうこうつけちゃう癖があると思うんですね。あの人たちはとかどうしてもなってしまう、そういう弱さを抱えているところはあると思います。その違い自体が悪いわけじゃなくて、その違っているっていうものをどうしていくかっていうことですね。その違っているものを、その違いをどんどんどんどんひどくしていくんじゃなくて、違っているものが一つにキリストにあって一つにされていくっていうことを味わうために、違いがあるんですね。ですから私たちはこの一致っていうか、一つとなっていくっていうことか、また分断かっていうこと、それは私たちにある程度託されていることがあると思います。教会の歴史とか見ても、結局教会は、その初代教会の時代は一つでって言われていたのに、今の世界を見るとこう分断している教会っていう姿があって、だけど私たちはこのどのような自己主張っていうか、あの人はああだから、あっちはこうだからって言ってみたところで、神様から見たら結局は一つなんですよね。自分なりにはこう、あそこと私はこう違うんですって言ってみたとしても、結局は神様からしたら私たちは同じ一つの群れ、同じ羊であるっていうことです。このメッセージ準備している中で、最初のところで見たその強い個体と弱い個体っていうかがこう争ってしまうっていうことを考えたときに、この立川の教会において特に第二ではあまり意識されることないかもしれないですけど、特に朝の礼拝とかの後とかはすごく本当にもう窮屈なんですね。もう 多分あとなんか場所の取り合いとか食事でも、もう本当に肩と肩を寄せ合って狭い状態でみんなが一緒に今生活、教会生活をしている、その群れがもう本当に窮屈を感じている時に、その牧者っていうかその導き手の人としてなすべきことは何なのかって考えると、やっぱりその狭いことがある、狭いがゆえに本来ぶつからなくていいお尻がぶつかってしまうんであれば、広くするっていうこともその牧場を広げるっていうことが必要なことかと思うんですね。そしてなおかつこの立川においてはその可能性が現に残されているっていうか、本当にどうしようもない、もうここしかキャパがなくて土地もなくてっていうか、であったらもうどうしようもないってなるんですけど、まさにここには可能性っていうものが神様から残されていて、それに対してどう私たちがチャレンジできるのかって考えるときに、あの教会を分裂する2大要素が、まず1点目がその牧師の交代っていうやつなんです。その牧師が交代すると教会が真っ二つになりかねない。そしてまた街道建設の時には教会が真っ二つになりかねない。となると私たちはひょっとしたら確か4分の1になるかもしれないという。じゃあそんな可能性があるって誰かから言われた時に、私はその朝まで言ったんですけど、今の私たちこの立川のメンバーがで本当にそんなことになるのかっていうのがすごくこうふつふつと出てくるっていうか、まさにそれはチャレンジっていうか、させていただける機会に、そして私が今、比較的そういうノウハウは持っている方なんで、そういう私が今ここに使わされているっていうのは、本当に何か神様の見ての中で次の立川のこの私たちの群れが大きくなる、まさにすごい節目の時に今置かれているんだと思います。それを、まあ、具体的にやっていくのは人間がやっていく面もあるかもしれないんですけど、まさにそれを成してくださるのは私とか高橋先生じゃなくて大牧者、唯一の牧者がまさにそのように導いていってくださるということを、私たちも一緒に信徒の皆さんと同じっていうか、神様がどのようにこの私たちの群れをこう、本当に祝福してくださるんだろうかっていうことを祈り求めて、そしてまたそれが実際なされた暁にはそのことをなしてくださった神様を共にこう褒めたたえる、そんな時が早く来てほしいなっていうことをこの箇所用意しながら教えられました。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。私たちは、自分の、考え方を、大切にする中で、自分とは違う考え方の方に批判的になったり、本当に簡単に分断してしまうような弱さを持っている群れかもしれません。ですが、そのような考え方とは全く違うあなたの救いに預かって、私たちが本当にこの地上においてイエス様が私たちに教えてくださった互いに愛し合うこと、またあなたの弟子としてあなたに喜ばれる歩みを成していくことで、あなたが約束してくださっている世界の回復というものに寄与して、またそのことを共に喜び、あなたを見上げて成長させられる群れとなっていくことができますように導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。